暑いですね、残暑残暑クロキャストでございます。本日も農場の片隅からね、後ろでミンミンミンミンとまだセミが鳴いてるところでねこうやって喋っておりますけど、まあこういうね喋るこの声、音声、最近コンピューターでこういう音声認識っていう技術がすごく発展してきているっていうところがありますよね。今日はこのことについてねちょっとあれこれ思うところをふっとね頭に浮かんだんでね、まあそもそもねよくファンタジーの世界とかであるじゃないですか、あの呪文詠唱みたいなね、なんかファイヤーボールを出したりとかいう時にもなんかモニョモニョモニョモニョってこう呪文を唱えるとそうすると火の玉を投げることができるみたいな、またあるいはね昔のロボットアニメとかでねよくあのロケットパーンチって必ずなんか物を出す前にこうわざわざ技の名前を言うって、まあ、一昔前だったらねなんでわざわざ声で言うんだよってなんかそれって無駄じゃねっていうね認識が少しあったんですけど、まあこの理由をねなんか見事に解消してくれたのが、まあ、私の好きな SF ロボット映画パシフィックリムですよね。これで主人公が乗っているジプシーデンジャーという、まあ、巨大ロボットに、まあ、乗っている主人公たちがですね、こう技の名前それこそ、まあ、日本でいうとこのロケットパンチみたいな技、そこの映画の中ではこうエルボーロケットって言うんですけど、そこでわざわざこうそのエルボーロケットっていうこう腕をこうジェット噴射で勢いをつけて敵の怪獣にこうパンチを繰り出す技の時にわざわざエルボーロケットっていうその理由、これをまあその監督のギレルモ・デルトロさんがまあ解説言ってる時には、まあ他にもまあロボットを操縦する時にはいろんな複雑な操作をしなきゃいけない、だからわざとこう音声認識を使うことによってそういったなんか余計な操作手順を省くことができるというような、だからこそわざわざエルボーロケットと言わせているんだ主人公にっていう、なんかそういう説明を聞くとあなるほどそうやって言われてみるとわざわざ技の名前を言うことにもなんかねあの理屈が通るよなって思って、ってまあロボットアニメ好きの私としてはこう納得をしたわけなんですけどね。でも実際そういったアニメだったりとか映画の世界だけではなく今現在も我々の生活の中でもこういった音声認識というものがすでに当たり前となってきている。まあ代表的なところで言ったら、まあ、自分たちが今こうやって私も今手に持って喋ってますけども iPhone だったりとかそのスマホに入っている音声認識ソフトですよね。まあ私の場合は iPhone 持ってますんで、まあ Siri ですけどもね、OK Google とか、あそれだとまあまや、なんて言ったりすると、そうすると勝手にそのアプリがポーンって立ち上がって、でその声に沿ってこういろんな物事を調べたりとかいろんな機能を動かすことができたりとかで、今も IoT がものすごく発展してきているから、こう例えば自分の住んでいる家とかのねいろんな家電とかにもそういった機能をつけることができて、で音声認識で、あごめんご飯炊くの忘れてたからご飯にスイッチ入れといてとかね、もうあと10分ぐらいで帰るからエアコンつけといてっていう風にこう音声認識でこうスマホに語りかけると、そうすると IoT のこのネットバーンでつながって自分の家のエアコンが、ね、自分の帰る直前にバーンってついて、家に入った瞬間にあーすでに気持ちいいみたいな、まあ、こういう感じの音声認識によってのいろんな操作ができるようになってきている便利な世の中になってるっていうね、まあところがですね、ここに最近非常に大きな問題が出始めてきたっていうのが、まあ、最近、まあ、中国の、まあ、とある、まあ、技術者が、まあ、ブログで発表していたっていうニュースをさっき私ちょっとラジオを聞きながら、そんな発表があったのかっていうのをびっくりしたんですけども、って言いますのが音声認識でハッキングすることができますという、これは本当にちょっと びっくりした話なんですよね。どうも人間が聞こえない高周波の音、それでも機械はそれを読み取ることができる、そういったあの超音波を飛ばすことによって、あなたのスマホあるいはあなたのそのいろんな音声認識をするような家電とか、そういったものになんかハッキングすることができて勝手に操作することもできちゃうという。で、まあ、最近ではね、なんかこう高級マンションとかだとこう音声認識で鍵を持たなくても、なんか音声で、あ、ただいまっていうとドアを、ね、こうロックを解除して家の中に入ることができるみたいな、なんかそういう住宅も今あるみたいですからね、だからそういったところに例えばその超音波を使ってうまくその、ね、あの鍵の解読高周波みたいなものをこう読み取って、ピピッと勝手にその人の家のドアを開けることができちゃったりするなんていうこともできるらしいんですよね。他にも、ね、こういったなんか音声認識の技術がどういったところにこう紛れ込んでいってるかわからないけども、なんかそういったところにその超音波を使えばいくらでもなんかハッキングすることができるような時代が来てしまうかもしれない、気をつけなきゃいけないよっていうような話。へーってね、私もラジオのそのニュースを聞きながら、なんでもかんでもそういう風になんかこう便利にするっていうのは怖いよねなんていう風に、なんかおじいちゃんみたいなことをね頭の中で考えてるんですけども、まあここでね、さ、まあこの冒頭のまるでなんか呪文詠唱みたいだねみたいな話、まるで本当に今のこの世の中が魔法の世界になってるような感じじゃないかっていうことをね、そうね、昨夜娘とね、この塾から帰ってきた時に、まあ、娘がね、あの自分のスマホを見ながらね、そのようなことを私に言ってきてくれたわけです。まあ娘はね、あのハリーポッターとかドラえもんとかが本当に大好きで、いろんな便利なものが私たちの生活を便利してくれるっていうのはとても嬉しい、だから私ハリーポッターとかドラえもんが好きなんだよねって言って、でまあそんな娘がね、なんかまるでこのスマホってハリーポッターでいうとこのあの魔法の杖みたいだよねっていう、みんな各自それぞれが持っている魔法の杖で、それに、ね、なんかこう呪文詠唱でヒュンヒュンってやるといろんな魔法を出すことができる、なんか今のスマホってそんな感じだよねなんていうことを言ってましたけども、でも逆に言えばそういった魔法を利用してディメンターとかね、あのボルデモードみたいなそういう悪いやつらがなんかいろんなことをしちゃうんだよねっていう、っていうようなね話をね、たまたま昨日聞いてたのと、あと、まあ、今朝さっき仕事をしながらたまたまラジオで聞いた、そういった音声認識によっていろんなことがハッキングができる、そういう技術ができてしまっているっていうニュースを聞きながら、あーなんかリンクしてるよななんて思って、でちょっと喋ってみたという話でございました。まあね、まあそんな怖い技術だったらもうなんかそんな音声認識とか使いたくないよね。本当に昔のロートルのちゃんと普通の鍵ね、ちゃんとねなくさないように持ち歩いてる、そういった鍵で開け閉めできるようなものの昔の方がいいよねってついつい思っちゃったりはするけども、でも時代っていうのはさ、どんどんどんどん便利になってきてね、最初のうちは本当にこの技術安全なのっていうふうに疑心暗鬼になっていたものですらね、もう次の10年後にはもうそれがあって当たり前みたいな話になってきちゃいますからね。なんか10年後一体どんなね、もう音声認識でもセキュリティがもっとしっかりするようになって、ね、何でもかんでも喋ればできるような時代が来ちゃうのかもしれないな。はい、そんだけのことだけでございました。はい、というわけで、今回のクロキャスターこのくらいにしておきますかね。それでまた聞いてちょうだい。 Thank you for listening. This is Crocast.